礼拝説教では、信仰の父アブラハムの生涯を取り上げてきました。創世記の17章というのは、ついに99歳となったアブラハムに、約束の子であるイサクが与えられるという、神様から告げられる、そういう箇所です。しかし、待ちに待った子供が与えられるという知らせをアブラハムは信じることができませんでした。信仰の父と呼ばれたアブラハムが神様の約束を信じることができず、不信仰に陥った姿がこの17章には大きく描き出されています。なぜなら彼はこの時99歳という年齢に達していて、もはや子供ができるというのは通常の理解の範疇を超えた出来事だったからです。神様はどんなことでもおできになる方であり、必ず約束を果たされるお方であるということを私たちは知っています。しかし、神様の約束と私たちの信仰の間にはギャップがあります。聖書はそう言っているけど、現実はそうはいかないと、私たちはそのように考えてしまうのです。ですから、アブラハムが神様の約束を信じることができなかったその姿というのは、今を生きる私たちにも共感できるものが多いのではないかと思うのです。今朝は、信仰の父と呼ばれたアブラハムが、信仰と不信仰の間で葛藤した姿を通して、私たちが不信仰に陥った時は、どう対応したらいいのかを教えられたいと思います。私たちは、どういう時、不信仰に陥ってしまうのでしょうか。それは神様が沈黙されていると感じるときです。一節をご覧ください。ここにはアブラハムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こうおせられたとあります。イサクが与えられるという約束は、アブラハムが99歳になってから語られたことです。直前の16章の終わりでは、アブラハムは86歳だったと書かれていますので、前回の神様からの語りかけから、この時すでに13年が経過していたということになります。最後に神様がアブラハムに語りかけて、いよいよ約束の子が与えられると知らされるまでに、なんと13年間の空白があったのです。この13年という空白の期間は、神様の語りかけが一切ありませんでした。正確には、16章で神様が語りかけていたのは、女奴隷のハガルに対してでしたので、アブラハムに直接語りかけがあったのは、あの星空の下で、さあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになると言われた、15章の信仰義人の出来事でした。ですからそれ以降、アブラハムに神様からの語りかけがなく、特別な奇跡も起こらなかったのです。神様から、あなたの子孫は星の数のように増えると約束をいただいていたのにもかかわらず、アブラハムとサラとの間には13年間子供が与えられないままでした。それどころか、子供がいないままどんどん彼らは年を取っていったのです。ただ、13年という年月だけが過ぎていったのです。そこには神様の13年の沈黙というものがありました。この神様からの一切語りかけのない沈黙の期間というのは、とても信仰が試される時です。私たちにも神様が沈黙されておられるかのように感じる時はないでしょうか。神様に祈り求めていることがあるのだが、一向に答えられない。神様に助けを求めているのだけど、なかなか助けが与えられない。今すぐ解決してほしい問題があるのだが、祈りが聞かれない。そうなると私たちは、神様が私たちに対して沈黙されておられるかのように感じてしまうのです。神様が自分に対して関心を持っておられない、興味を持っておられないように感じてしまいます。私たちは祈っても祈っても、神様のところに自分の祈りが届いているのかわからない。聖書を読んでも神様の御心がわからない。この問題に、この叫びに、 神様が耳を傾けてくださっているのかわからないという経験をすることがあります。普段私たちはパソコンや携帯電話から電子メールを送ったときに、すぐに返事が来ないと相手にちゃんとメールが届いているんだろうか、アドレスを間違ったのだろうか、メールを読んでくれているんだろうかと心配になることがあります。特にメールで重要なファイルを送ったときや、大切な内容の文章を送ったときは、相手がちゃんと読んでくれたかが心配になります。ですから最近のメールサービスには、相手がメールを読むと、既読という知らせが送った方にも返ってきて、既読マークというのがつくような、まあ、そういうメールがあります。それを見ると、相手がメールの文章を読んでくれたかどうかがすぐにわかるんです。で、この既読マークがつかないと、相手が自分のメールをチェックしてくれていないということになります。しかし、既読マークがついても、それに対して返信が来ないと、メールを読んだのに返事をくれないということになり、それはそれで、なんでメールを読んだのに返事をくれないのかと心配になるのです。このような便利な機能があるから逆に、この既読がつかないことが、私たちにとってはストレスになったり心配の種になったりします。そして今度はメールを受け取る側も届いたメールをチェックすると同時に相手にもこの既読通知が行くようなシステムになっているのでそこにもストレスがあります。あまりにも早くメールをチェックしすぎると相手にこの人暇なんじゃないかと思われるのが嫌で私もよくやるんですけど、すぐ私はメールチェックする方なんですけど、暇なんじゃないか、この牧師と思われるのがすごく嫌ですね。メールには気づいてるんですけど、チェックしないでしばらくそのまま放置しておくということがあります。で、そのうち届いたメールはチェックするんですけど、相手に既読通知がいかないような裏技を使ってメールをチェックするようになるんですね。メールを読んでいるのに、まだ読んでいないふりをするんです。で、特に深刻な内容のメールや重たい相談内容だったりすると返事を考えるための時間が必要ですので相手に既読通知がいかないようにしてメールの内容だけを見てあくまでも相手には仕事が忙しくてメールチェックできていないんだよというふうに思わせるそういうテクニックを使ったりするんですね。この既読という機能のおかげで、まあ、便利な反面メールのやり取りにだいぶ気を使うようになりました。で、神様が沈黙されるというのは、ちょうどこの既読マークがつかないようなものです。神様に祈りが届いているのかどうかわからない状態です。私たちはメールのように、この既読がつくかどうかが気になるのですが、神様が祈りを聞いてくださっているのか、聞いておられないのかわからない状態が、神様の沈黙というものです。で私たちは神様が沈黙されるとき不信仰に陥ってしまいます。しかし神様は私たちの祈りを聞いておられないわけではありません。私たちとの御言葉の約束を忘れたわけでもありません。しかし神様からの祈りの答えが与えられない状態沈黙の状態の私たち沈黙の状態のとき私たちの信仰が試されるのです。私たちはアブラハムのように13年も渡されるということはないかもしれませんが、まあ、何でもすぐに結果が出るスピード社会において信じて待つということができなくなっているのも事実です。好きな時に好きなものが手に入り知りたい情報がすぐにわかるスピード社会において私たちは神様の沈黙に耐えることができなくなっているのです。しかし神様は闇雲に沈黙されておられるのではありません。神様には計り知れない考えがあります。神様は私たち以上に私たちのことをよく知っておられ、私たちの願いを何でも知っておられる方です。その答えが私たちにとってどれだけ重要かもご存知です。そしてそれをいつ叶えてほしいかも知っておられます。ですから神様が必ず答えを与えてくださるということを私たちは信じて待ち望みたいと思います。神様は時にこの長い沈黙の後に大きく働かれるということがあります。 イエス様がこの世に来られる時もそうでした。旧約時代と新約時代の間に神様からの語りかけや予言が一切与えられない、奇跡も起きないという沈黙の時代がありました。人々は神から見捨てられたかのように感じ、一層メシアを待ち望みました。そのような沈黙の時代の後に、イエス様はこの世においでくださったのです。また、創世記の後半に出てきますが、エジプトに売られていったヨセフも、牢獄に入れられて13年間忘れ去られるという経験をします。神様から捨てられたかのような沈黙の時を過ごしました。しかしそれでも彼が誠実に待ち続けた結果、神様が彼を引き上げてくださり、エジプトの大臣にまでなったのです。神様は時に長い沈黙の後に大きく働かれるということがあります。私たちは信じて待ち望むということが求められています。詩編の御言葉の中には、主を待て、主を待ち望めという勧めがたくさん出てきます。私たちの信仰の大切な要素の中に、神を待つということがあります。私たちは、神が沈黙される時でも、誠実に神様を待ち望みたいと思います。2番目に、私たちが不信仰に陥る時、それは、神様の約束の実現が遅れるという時です。神様は、神様ご自身の計り知れない計画によって、私たちの願っているようなタイミングで御言葉を実現させてくださらないことがあります。神様には神様のタイミング、神様の時というのがあります。その神様の時というのは私たちにとってはとても長く感じることがあります。私たちにはその時が来るのを待つ忍耐が必要なのです。時に待ちくたびれたり、もう我慢できなかったり、諦めたりすることもあるかもしれません。で、アブラハムもそれで一度失敗をしています。彼は神の時が待ちきれず、自分で実現させようとしてしまったのが、16章に記されているハガルとの出来事でした。聖書の中には他にも神の時が来るのを待つことができず、自分で解決しようとした人物がいます。それは、イスラエルの王サウルです。彼は必ず来る神の時というのを誠実に待ち続けることができませんでした。イスラエルが戦争をするときには、王様は民の代表として神に礼拝を捧げてから戦いに臨まなければなりませんでした。しかしあるとき、戦いを目前にして礼拝を司るサムエルが約束の時間に現れなかったということがありました。待てど暮らせど、サムエルは来ません。そのうちに敵も迫ってきて、イスラエルの民がサウルから離れていこうとするという事態となりました。イスラエル軍はたったの3000人、それに対するのは3万台の戦車と6000人の騎兵隊でした。目の前には海辺の砂のように多くの敵軍が迫ってきていました。イスラエル軍は圧迫され、とても危険な状態でした。そんな中でサウルは神の人サムエルが来るのを7日間待っていたのです。しかし約束の7日が過ぎ、民が去り始めていったのです。そこでサウルは民を自分のところに留めるために自分で生贄を捧げて礼拝を行ってしまうのです。しかし生贄を捧げ終わった瞬間にサムエルがやってくるのです。この不信仰によってサウルはイスラエルの王位から退けられてしまいます。サムエルが遅れてきたように神様の助けも遅れるということがあります。目の前の現実は危険な状況にあるにもかかわらず神様の助けが遅れるということがあります。正確には私たちがこの時に来てほしいという時間と神様がこの時にと考える時間にズレが生じることがあるんです。私たちにとってはこの時に神様から助けをいただきたい、この時までに神様に願いを聞いてもらわないと困るというタイミングがあります。しかし神様は私たちがここだというタイミングと別のタイミングで働かれるということがあるんです。それが私たちにとっては神様の助けが遅れたかのように見えるんです。 しかし、サムエルが遅れてもやってきたように、神様の時は必ずやってきます。アブラハムは約束の子を待ち望んでいました。待ちに待ち続けていました。しかし、神様の約束が実現されず、痺れを切らしたアブラハムが自分でこの時と決めて、それを実現させようとしたのが86歳の時でした。しかし、神様が約束を実現させたのは99歳の時だったのです。実にアブラハムの時と神様の時には13年の誤差が生じているのです。私たちは自分の時ではなく神様の時に照準を合わせていかなければならないのです。最近終わったテレビドラマで、身辺警護人というドラマがあったのをご存知でしょうか？見ていた方いますか？ありがとうございます。見てない方多いですね。木村拓哉が主演でですね、ボディーガードの話なんですね。民間のですね、ボディーガードがですね、重要人の警護をするという話なんですけど、チームでボディーガードをするときに、重要な任務をするときには、必ずですね、メンバーの時計を全員合わせるんですね。腕を出してですね、時計を合わせてですね、リーダーの時計に全員が同じ時計に合わせてですね、ここで誤差なしっていうですね、決め台詞を毎回言うんです。結構私の中では熱いワードなんですけど、これ誤差なしっていうのが最近ちょっとですね、決め台詞が流行っていましてですね。で、全員が勝手にこう任務を遂行するのではなくて、一人のこう中心人物の時に全員が合わせて動くっていう、そういうのが誤差なしという決め台詞の意味だったんですけど、私たちはこう自分勝手に自分の時を待つのではなくて、神様の時に照準を合わせていかなければならないのです。私たちはタイミングが合わなくて、この時にという時に助けが来ないと、もう神様の助けはないと思ってしまいます。しかし神様の約束は遅れても必ず実現します。遅れたかのように見えても必ず実現に向かっているのです。サムエルも遅れてきました。しかし遅れながらもサウルのところに向かってやってきていたのです。サウロが遅いと思って自分で礼拝を下げているときに、実はサムエルは彼のもとに向かっていたように、神様も私たちが遅いと思っているときに私たちを助ける備えをしてくださっているんです。ああ、もうこのタイミングで来ないと思っても、神様は私たちを見捨ててはおられません。誠に主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らないと聖書に約束されています。また、詩篇の13編でダビデは神様の助けが来なかった時のことを歌っています。助けてほしい時に神様は助けてくれなかった。ですから、いつまでですかとダビデは言ってるんです。あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですかと神に尋ね求めています。まだ助けが来ない。それでも私はあなたの恵みにより頼みましたとダビデは主を仰ぎ告白しているのです。聖書の中には神様のタイミングが遅すぎたという出来事がたくさんあります。しかしそれで失望に終わったという人は一人もいません。福音書に登場する会堂管理者ヤイロの12歳の娘は病で死にかけていました。死ぬ前にどうか来てくださいと一生懸命イエス様に願ったのですが、向かっている途中で別の女性をイエス様が癒している間に娘が死んでしまいました。もう遅かった。わざわざ足を運んできていただくて結構ですとヤイロは断ります。もう遅い。こんな遅くなってはダメだというタイミングでも、イエス様は娘のところに行かれ、彼女を死から蘇らせました。私たちにとってはもう遅い。こんなに遅くなってはダメだというタイミングでも、神様にとっては遅くありません。ですからどんなに遅く感じるようなタイミングでも、主を救ってくださいと私たちは神様に寄り頼むことができるのです。 ラザロが病気になっていた時もイエス様は遅れていきました。もっと早く来ていればラザロは死にませんでした。兄弟たちはラザロが死ぬ前に来てほしかったのですが、イエス様は4日も遅れてきました。しかしイエス様はラザロを蘇らせ、神の栄光が表されたのです。またイエス様ご自身も十字架に死なれた後3日後に蘇られました。どんなに遅くなっても神様にとっては遅すぎるということはありません。アブラハムには99歳の時に、サラが89歳の時に約束の子が与えられると語りかけがありました。あまりにも遅すぎるというタイミングです。もう無理だと、とっくの昔に諦めたのに、神様の約束の実現の時が来たのです。神様の時は必ずやってくる、神様からの助けは必ずやってくるということを信じて待ち望みましょう。そして3番目に、私たちが不信仰に陥る時、それは神の御言葉が信じられない時です。今日は読みませんでしたが、17章の17節では、さらに神様からはっきりと明確に約束の御言葉がアブラハムに語られました。神様の約束の内容がさらに具体的に示されていったのです。今まではアブラハムに関しての約束しかありませんでしたが、今度はサラについても祝福が約束され、アブラハムとサラとの間に一人の男の子が与えられるという約束を語られたのです。以前は神様の御言葉を信じ切ることができず、アブラハムと奴隷ハガルとの間に子供を設けるということをしてしまいましたが、今度はアブラハムとサラとの間にと、はっきりと神様は言われたのです。しかしアブラハムはその時になってですね、この御言葉を信じることがもうできなくなっていたのです。17章の17節。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。18節。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長えられますように。この神様の語りかけに対してアブラハムは信仰と不信仰の間で揺れ、葛藤していたのです。神様の語りかけに対してはアブラハムはひれ伏して、そして笑ったというんです。神様の面前ではアブラハムはひれ伏しているんです。しかし心の中で笑っていったのです。100歳の者に子供が生まれようか。アブラハムは外見では神様の前にひれ伏して礼拝していましたが、内心は神様の御言葉の前にひれ伏してはいなかったのです。彼は神様を疑っていたのです。私たちも同じようなことをします。建前では御言葉を受け入れます。しかしそれを自分に適用するとなると不信仰になってしまうのです。外見は信仰者のように見えて、内心では不信仰ということがあります。礼拝の時には信仰者のようにしていますが、内心では聖書はそう言うけれど、実際の生活はそういかないと思ってしまうものなのです。それが私たちの建前としての信仰なのです。そして神様の御言葉を信じることができないので、自分で都合の良いように解釈をしてしまいます。どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長えられますようにとアブラハムは言いました。ここで来てアブラハムはまた自分たちで神様の御言葉を実現させようとした奴隷ハガルとの子イシュマエルを彼は持ち出した。どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長えられますようにとアブラハムが言ったように、私たちは神様の御言葉が受け入れられないとき、信じられないとき、自分でハードルを下げてしまって、また神様の御業を小さくしてしまうのです。私たちは自分の不信仰によって神様を小さいものとしてしまうのです。アブラハムは神様の御言葉が信じられず、 自分とサラとの間にもはや子供はできないと考え、すでに奴隷の子として与えられているイシュマエルが祝福されるようにと勝手に自己解決をしてしまっているのです。確かにそうなんですね。100歳と90歳の人間に子供ができるとは考えられないのが普通です。これはもはや私たちの理解を超えた出来事です。しかし神様はこの信じられない約束をアブラハムに語りかけるときに、初めに、一番最初に、私は全能の神であると告げられているのです。で、ここで聖書の中で初めて神様は自己紹介をされています。自分がどのような神であるか、どのような存在であるか、私たちに明らかにされているんです。私は全能の神であると神様は言っておられます。で、私たちは普通に聖書を読んでいますので、当然のごとくそれを知っています。しかし、私たちは聖書があって、神様がもうすでにそのように言われているので、私たちにとって神様はどういう方か知っているのですが、もともと人間というのは、エデンの園を追放されてから、この神という存在を見失っていました。神がどのようなお方かを理解できずにいたのです。人間はその罪のゆえに神という存在を見失ってしまい、神様の方からご自分のことを教えてくださらなければ、私たちは神様を知ることができないのです。これまでも神様はアブラハムにご自分のことを断片的に告げていました。私はあなたの盾である。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。しかしここに来て初めて、はっきりとご自身の性質を表されました。私は全能の神であると主は言われたのです。全能という言葉は万能とも訳すことのできる言葉です。もちろん神様の性質というのはそれだけではありません。他にも神の性質というのはあります。愛とか義とか性とかあるのですが、この場面でこの約束を語られるときに、ご自身を表す言葉として最も正しい表現が全能の神という言葉です。ここで私たちはよく神様のことを愛の神と私たちは思っていますが、ここで私は愛の神であると言っても説得力がないのです。100歳のアブラハムと90歳のサラに子供を与えることができるのは全能の神でなければならないのです。どんなことでもおできになる。神に不可能なことはない。この全能の神様がアブラハムとサラに約束の子を与えてくださると約束語られて語ってくださったのです。私たちは御言葉が信じられないとき、御言葉に従えないとき、神様がどのようなお方かを知らなければなりません。人を愛することができないとき、神様が愛であられるから、私たちは人を愛します。罪の誘惑に負けそうなとき、神様は聖であられるから、私たちは罪から離れなければなりません。そして神様の御言葉の約束が信じられないとき、私たちの神は、全能の神であるということを覚えなければならないのです。今日は神様の語りかけを信じることのできなかったアブラハムを通して、私たちが不信仰に陥るとき、どのように対応したらいいか教えられました。私たちは神の時が必ず来るということを信じて、神の約束の実現を誠実に待ち望むこと、そして全能の神であるお方に期待することを教えられました。神様は、私は全能の神であるから、あなたは私の前を歩み、全きものであれと言われました。全能の神に対する全きものというのは、完全なもの、完璧なものになれという意味ではありません。神様との関わりにおける完全さ、それは神を信頼することにおいて完全であれと神様は言われるんです。 私たちは完璧でなくてもいい。しかし完全な神様、全能の神様であるから、私たちはそのお方に信頼することができるのです。私たちの神様が全能の神様であるがゆえに、私たちもこの神様に信頼することができるのです。私たちはどんな時にも神様に信頼することをいつも覚えて歩みたいと思います。それではお祈りいたします。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものである。恵み深い天の父なる神様、今日は私たちには信じられない神様からの語りかけに対して、不信仰となったアブラハムの姿を通して、私たちの信仰についても考えさせられました。それ私たちは不信仰なものであって、またその歩みにおいて神様に対して不誠実なものであります。しかし神様がアブラハムに対して、私は全能の神であると教えてくださったように、あなたが何でもできるお方でありますので、そのあなたに私たちは信頼することができるということを教えられましたことをありがとうございます。私たちは不完全でありますが、全能の神様にいつでも期待し、そして信頼して歩むことができますように、今週一週間の歩みもどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。